使徒9章31節。使徒の9章の31節です。一緒に声を出して読みたいと思います。使徒9の31です。3。はい。
こうして兄弟やユダヤ、ガリラやサマリアの全地に渡り、築き上げられ、平安を保ち、主を恐れ賢み、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。
今日はこの箇所から、こうして教会はという、ね、タイトルで、言葉を受け取っていきたいと思います。携帯電話、私もスマートフォン持ってますけどもに、スクリーンタイムというのがあります。ちょっと出してもらいましょう。まあ、これはちょっと全ての携帯にあるかスマートフォンにあるか分かりませんけど、私の携帯にも出てきます。スクリーンタイム、つまり携帯電話ね、使えます。今は電話以外にいろんなことができますけど、1日に携帯で何を何分見ているかって出るんです。嫌ですね。ね、これ僕のちゃいますから、さっき言ってきました。この方、インターネットから撮ってきましたけど、この方の、まあ、この見た時のスクリーンタイム、ゲーム54分。SNS だからメールとかですね、今は自分の近況アップしたりします。そういったものに32分。そして読書と調べ物29分。まあ、合計2時間40分スマートフォンを見てますよっていうのが、まあ、出てくる、まあ、わけですね。なんか、自分がどんな人間であるかっていうのをこれでちょっとわかるような感じが、しますけども、まあ自分が興味あるもの、やっぱりそのためにこの人は時間を使うわけです。その人はゲームが好きなんでしょうね。ゲームに時間をこの携帯電話ずっと使っているわけです。まあ携帯電話ではなくても、私たちがもし健康というものに興味があるならば、私たちはそういったニュースを耳にするとき、まあ、テレビで見るとき、新聞で見るときに、なんだなんだこれはってこう見るわけですね。ある人は切り取って、そしてこんなことが載ってたよってみんなにこう話をするわけです。ある人は今さっき言ったようにゲームかもしれません。ある人はスポーツ。自分の興味があるものに私たちは時間を費やし、そしてそれを見るわけですね。そして知らず知らずのうちに、そういったものがたくさんの影響を私たちは受けています。前回学んだパウロもまさにそうだったんですね。彼は本当にユダヤ教の素晴らしい学校で、ね、彼は学びをし、そして、自他共に認める本当に素晴らしい中で育ってきたんです。そして彼が見てきたもの、彼が学んできたものは自分の中で絶対に間違いがないものだと彼は思ってたんです。思ってたんです。ところが間違っているのは自分だった。クリスチャンこそ間違っていると思っていたのに、間違っているのは自分だった。目から鱗が取れました。そして見えるようになったということを前回学びました。見えてると思ってたけど、見えてなかったんです。彼が一番見えてなかったわけですね。そして彼が見えるようになったとき、彼の人生は全く違うものになって、イエス・キリストを信じる人々を迫害するものからイエス・キリストを伝えるものに、変えられていきました。こうして教会は信者の数が増えていった。教会が前進し、宣教の働きが進んでいったということ、この31節で見ることができるわけです。そして今日はその後、32章からこの9章の後の部分を通して、ペテロという人が宣教に用いられていきます。そしてこの場所においても、パウロが見えるようになったように、見るということと、そして人々が救われるっていうということの関係性を私たちは知ることができるわけですね。そのことを学んでいきたいと思います。まず、一つ目に、アイネアという人を見た人々はイエス・キリストを信じたっていうふうに書いてあります。35節、使徒9章の35節。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返った。アイネアを見て主に立ち返った、つまりイエス・キリストを信じたというふうに書いてあります。ペテロはルダという町に行きました。そこでここに出てくるアイネア、この人は中風であった、簡単に言うと寝たきりであったということです。 8年間寝たきりであったこのアイネアという人に出会いました。そして彼はこのアイネアに向かって立ち上がりなさいと言ったわけですね。34節。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。8年間寝たきりの人に立ち上がれって言うこと、この言う勇気、いや、なんて酷なことを言うんでしょうか。歩けない人に向かって歩けよって、見えない人になって見なさいよって、なんてひどいことを言うように思うような、なんて言ってるんだって反発が返ってきてもおかしくないようなペテロの言葉ではあったわけですけど、アイネはそれに対して一切反発はありませんでした。彼はどうしたか。すると彼は立ち上がった。ペテロが言った言葉をそのまま聞いて、彼はそのまま立ち上がったんです。その彼を見た周りの人々、ここではルダという町だけではなくてサロン、これはすごい広範囲にわたるわけです。その人々がイエス・キリストを信じたっていうんです。人々はアイネアに何を見たんでしょうか。人々はアイネアに何を見たのか。それはアイネアのイエス・キリストに対するイエス・キリストへの信仰を見たんです。ペテロはこのように言ったわけですね。もう一度34節。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。ペテロが語ったイエス・キリストが癒してくださる、その信仰を持ったアイネアはその言葉に従って寝ている状態から立ち上がったわけです。その言葉に従ったイエス・キリストに対する信仰を持って立ち上がったこのアイネアの信仰を見て、このイエス・キリストこそ私たちの救い主で、私たちもこのイエス・キリストを信じよう、そのように人々は決心したわけです。一方アイネア自身は何を見ていたでしょうか。アイネアは人から見られていました。そしてアイネアの信仰は人々を救いに導きました。アイネア自身はもちろんイエス・キリストご自身を見ていたわけですね。イエス・キリストは必ず癒してくださる。アイネアはその信仰を持っていました。イエス・キリストをただただ見ていました。彼は8年間寝たきりであったわけです。ペテロが言った言葉を聞いて、もし自分を見ていたとしたらどうでしょうか。8年間寝たきり、全く自分で動くことができない、人の世話にならなければならない、そのような状況の自分自身、今まで何にも私変わってこなかったんです。8年間治療したかもしれません、頑張ったかもしれません、リハビリをしたかもしれません、でも何にも変わらなかった自分自身を見るならば、どうせ今更そんなん変わるわけないでしょって、いや、悲観して、そしてペテロ、私はその言葉に従いませんという態度もあったんです。彼は自分を見てなかったんです。ただただイエス・キリストを見て、イエス・キリストに希望を見出したんです。信仰っていうのは、たとえ自分の中に1ミリたりともその可能性がなかったとしても、イエス・キリストにはできると信じて一歩踏み出すことです。もしアイネアが自分を見るならば、8年間寝たきりの自分自身の中に立ち上がって起きるその力の可能性はありません。しかしイエス・キリストは絶対してくださるという信仰を持って彼は一歩踏み出したわけです。そのことを通して彼は立ち上がることができたわけです。ヘブル書11章の一節、一緒に読みたいと思います。ヘブル11:1-3。はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。自分を見るならば、歩けるということは絶対に見えないわけです。その可能性を絶対見出すことができないわけです。しかしイエス・キリストを見るときに、その可能性、いや、できるという確信をはっきりと見ることができるわけです。アイネアはそれを見ました。イエス・キリストを見ました。 私たちは今日何を見ているでしょうか。自分を見ているでしょうか。自分の状態を見ているでしょうか。自分の状況を見ているでしょうか。いや、イエス・キリストを見るものとなりたいと思います。ヘブル12の2節一緒に読みましょう。3、はい、
信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでなさい。
イエス様から目を離さない歩みを共に私たちはしていきたいと思います。アイネアの癒し、神様はそのためにこのペテロを用いてくださいました。このペテロ自身も立ち上がった過去があったんですね。私はイエス様のことを知らないって絶対に言わない、絶対に言わないよ、いや知りません。次の瞬間に彼はそのように言ってました。その時にイエス様は自分の方を見たんです。イエス様の眼差し、それはペテロにどのように刺さったでしょうか。イエス様は事前に言われてたんですね。あなたは私のことを知らないって言うよって。そのイエス様の言われた通りにペテロは自分がイエス様のことを知らないって言ってしまった。イエス様からその時に目を向けられた。やってしまった。彼はそこから飛び出して激しく泣いたって聖書に書いてあります。落胆したでしょ、自分に落胆したでしょ。なんて愚かな、弟子として失格だなって間違いなく思ったんですね。そこから彼は立ち上がることができました。そのためにイエス様が来てくださったんですね。イエス様は彼が立ち上がるために働いてくださいました。イエス様は復活後彼のところに来てくれたんですね。彼のために食事を用意してくれました。食事を用意するということ、それは中東では気まずくなった人間関係を水に流し良い関係を築くという和解の意味があるんです。そこに仲直りというものがもたらされるわけです。裏切られたイエス様の方がペテロのために食事を用意してくださる、関係の回復を図ってくださっている。イエス様の愛をここにも見ることができるわけですけども、本当はペテロの方から行かないといけないんです。イエス様ごめんなさい、私は知らないと言ってしまいました。でもイエス様の方からペテロの方に来てくれました。そしてそれだけではなくて、ペテロに私の子羊を飼いなさい、私に従いなさい、つまり弟子としてもう一度歩みなさい、そのようにペテロに語ってくださったわけです。ちょうどこのイエス様が復活後ペテロに会われた時と、ペテロが最初イエス様に弟子として歩みを始めていく時のこの状況って全く同じ状況があるんですね。ちょうどこの復活後、このペテロたちは何をしてたかというと漁をしてたんです。ペテロが最初イエス様から証明される時も、彼もその時も漁をしてたんです。そしてそのどっちもの時も彼らは漁をしたんだけど取れなかったんです、一匹とも。でイエス様が同じように言われた通りにすると、どっちも大量の収穫を彼らを得ることができた。ペテロはこの復活後のイエス様が暴れたこと、そしてイエス様が言われた通りにやった時にまた大量に取れたこと、その最初自分が選び出され、そして召し出されたことを思い出してたと思うんですね。最初イエス様はペテロに何て言われたかというと、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。ペテロはその時のイエス様と最初出会い、そしてイエス様に最初選び出され、弟子として歩めって言われた時のことを、この復活後のイエス様と出会うこと、その同じ状況を体験しながら感じたはずなんですね。そしてその時のイエス様の言葉を思い出したはずなんですね。漁師にしてあげよう、イエス様が最初言われたんです。人間を取る漁師になりなさいって言わなかったんです。ペテロ、あなたの努力で、あなたの頑張りで漁師になりなさいってイエス様は言わなかったんです。私があなたを人間を取る漁師にしてあげる。自分を見るならば、もう弟子として失格です、ね、もう弟子として歩むことできません。 声を出して、はい、もう一度従っていきますということができません。また失敗するんじゃないかな。どうせまた裏切るんじゃないかな。でも、イエス様が私を人間を飛び降りにしてくださるなら、イエス様を見るならば、そこにできるという彼は確信を持つことができたんです。そしてイエス様の最正面に対して彼はやっていきますという一歩を踏み出したわけです。その彼はアイネアが立ち上がるために用いられていきました。今日神様は一人一人がどのような状況にあるか全てご存知です。その状況の中で言われるんです。立ち上がりなさい。立ち上がりなさい。信仰を持って一歩踏み出しなさい。そのように私たちに語ってくださっています。中風の人の癒しというものはペテロが行うまでに前にイエス・キリストご自身も行われていました。ペテロはそれをだから見てたわけですね。弟子としてイエス様がその中風の人、寝たきりの人を癒された時の状況はどういう状況であったかというと、4人の人がその中風の人を運んできたって書いてあるわけですね。その時イエス様の上にたくさんの人がいました。イエス様のもとに近づくことができない。その時にその4人はその家の天井をバリバリバリバリバリとね破って、そしてイエス様のもとに下ろしてきたっていうんですね。こうイエス様の頭にそうそうね、そういうことですよ。想像してください。追ってくるわけです。いろいろこれ目に入ったら痛いしね、落ちてくるわけです。その状況の時にイエス様は全然そこに対して全く反応しなかったんですね。イエス様が見てたのは彼らの非常識な行為じゃなかったんですね。イエス様はその時にこのように言われました。一緒に読みたいと思います。マルコ2章の5節3、はい、
イエスは彼らの信仰を受け、中風の人に声をあなたの罪は許されましたと言われた。
イエス様が見てたのは信仰だけだったんです。しかも不思議なことに、中風の癒しを求めて4人は連れてきたけど、イエス様がまず宣言されたのは罪の許しだったんです。この後実際に中風の癒しがありました。でもイエス様がまずされたことは罪の許しの宣言だった。イエス様は罪を許す権威を持っておられるお方です。4人の信仰を見て、人々のこの中風の人の罪が許されました。私たちが今日神様の御言葉に対して、神様の立ち上がりなさいという言葉に対して、その信仰によって一歩を踏み出すならば、イエス様にはできると信じて一歩を踏み出すならば、それは必ず人の救いにつながっていきます。あなたが今日イエス様のこの言葉に従うなら、必ずそれは人の救いにつながります。あなたの家族の救いにつながります。あなたの友人の救いに、この魚津の町の人々の救いにつながっていきます。来年を見た一人一人はイエス・キリストを信じました。ペテロは次に生きている彼女を見せた。これはタビタという女性ですけれども、生きている彼女を人々に見せた。そうすると人々はイエス・キリストを信じたというふうに書いてあるわけですね。41節と42節を見ます。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちと山人たちとを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。ペテロが生きている彼女を見せること、それが人々の救いにつながっていきました。ルダという町でアイニアの癒しが起こりました。そしてその近くのヨッパというところから人が、弟子が派遣されてきたわけですね。そして、タビタという女性が亡くなりました。ペテロさん来てください、そのように使いがやってきたわけですね。生きているならも私も、死んだ後にペテロさん来てください、そのようにペテロは言われたわけです。その時にペテロはどうしたか、39節。そこでペテロは立って一緒に 出かけた。ペテロは立ったんです。この立ったという言葉はアイネアが立ち上がったっていう言葉と一緒の言葉なんです。ペテロ自身も信仰によって一歩を踏み出しました。彼の働きの姿をそこに見ることができるわけです。ペテロがその場所に行くと、そこではヤモメたちが泣き悲しんでいました。その続きですね。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来てっていうふうに書いてあります。このタビタという女性は良い技と施しをしていたというふうに書いてあるんですね。ヤモメたちからするとこの、タビタという女性は自分に親切をし施しをし本当に素晴らしい人であったわけです。彼らにとって本当にとっても大事な人であったわけです。その人が亡くなったわけです。亡くのは当然のことです。その時にヤモメたちがそこに来たペテロに見せたものがあるんですね。続きを読みます。ドルカス、これタビタのことです。ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。亡くなりました。タビタが、ヤモメたちはそこで泣きました。使いがやってきてペテロがその後来ました。ペテロさん死んじゃったよって、タビタ死んじゃったよって、お酒だけじゃないですよ、死んじゃったよって、ちょっとこれ見てくださいよって、こんなに親切に私たちのために下着を作ってくれたり上着を作ってくれた人が亡くなったんですよって、悲しい、苦しい、もっと一緒に彼女といたかった、一緒に過ごしたかった、失いたくなかった気持ちを、もしかしたらエモメたちはそれを見せることで分かってほしかったのかもしれません。聖書にはペテロの反応は書いてないんですね。ね、泣き悲しんでいるのにペテロはもしかしたら無表情だったかもしれません。一緒に悲しんだとは書いてないんですね。なぜかというとペテロが見てたものはそこじゃなかったからですね。ペテロは違うものを見ていました。それは神様が今そこでなさろうとしていることを見ていました。その彼の行動はこのようなものでした。40節、ペテロは皆の者を外に出しひざまずいて祈った。そして その遺体の方を向いてサビタを着なさいと言った。すると彼女は目を開けペテロを見て起き上がった。目に見えている状況はサビタが亡くなったということでした。しかしペテロはそのことではなくて神様が今そこでされようとしておられることを彼は見ていました。そして彼は人々を出て行って、そしてタビタのために祈り、そして彼女に起きなさいと言ったわけですね。その時に彼女は目を覚まし起き上がったということです。女性たちはタビタがした功績を見せました。一緒に悲しんでほしい。ペテロは神様を見せたんです。神様の計画を見せたんです。人々にペテロが見てたものはそれでした。生きている彼女を見せるってそういうことなんですね。神様ご自身を、そして神様の計画を見せるものであったわけです。私たち人間というものは目の前に起こっている状況や出来事にすごく左右されます。そしてその時に心配になりますね。自分の家族が状況に起こっていること、病気である、何か必要が見える、心配になり不安になるわけです。そして自分が思うように物事が進まないと苛立つわけです。そして自分が思っていると全く逆のことが起こると、がっかりし落ち込むわけです。これはどういうことかっていうと自分の思い通りにならないからなんですね。自分の計画があります。自分の考えがあります。 自分が思うように物事が進んでいかないと全然違うところにいると私たちはそのことを目の前にした時にがっかりし絶望し苦しみ悲しみ苛立つわけです。ペテロは神の計画を見ていました。私たちも神の計画を一緒に見たいと思います。神の計画を見ていたペテロはそのために用いられました。私たちも自分の人生の計画があると思います。こんな学校に行きたい、こんな仕事をしたい、こんな家庭を持ちたい、こんな家を持ちたい、それも素晴らしいことだと思います。もっと壮大な神の計画に私たちは生きることができます。ここにいる一人一人はそのために選ばれたんです。自分の計画を人生の中で実現するためではなくて神の壮大な計画の中に今生かされてこの魚住チャペルという教会の機関として建てられ主の器として歩むように神様は今日あなたを選んでくださっているわけです。私たちはそのために用いられます。あなたはそのために用いられます。イエス様がエルサレムに入場されるときに転ばがロバの子が用いられました。イエス様はこのように言われたんですね。ルカ19の31、もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい、主がおいでよなのです。主がおいでよなのです。9になると19ですね。昨日のディボーションのところです。主があなたを入りようとされています。何のために？神様の計画のために。ここにいる一人一人は必要とされています。神様、あなたを通して神様の計画を進めたいと願っておられます。その時にあなたがそこに生きるならば神様はそこに人々の救いを見せてくださいます。この9月8日からクリスマスゴスペルの練習が始まります。先週まで夏休みだったので、もうクリスマスかっていう感じもしますけども、今回その募集用紙の中にある一人の姉妹の証を載せました。中山みどり姉妹、加古川バプテスト教会、私と同い年の姉妹ですけど、その人の証を載せました。少しお読みしたいと思いますけど、私はこれまで5回ゴスペルにクワイアとして参加しています。正直私は音楽が嫌いです。おっと、楽譜も読めません。店長も何を言ってるのか意味が分かりません。こんな私ですが、ゴスペルでクワイアとして持ち出される神様に感謝します。正直ですね。2013年ゴスペルクワイアを参加を決めた時の御言葉です。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。彼女はゴスペルクワイアとして参加しなかった年があるんですね。参加しなかった年に同僚を誘いました。今年業界でクリスマスゴスペルあるから来てください。みどりちゃん出るの？いや出ません。じゃあ行きませんみたいな。いや、じゃあ来年出るから来てください。そんなやり取りがあったそうです。その時に次の年出ようって彼女は決めたんですね。でも彼女音楽嫌いなんですね。嫌いなんですよ。もうそれは仕方がないですよ、ね、どうしようもない。でも彼女はこの毎年このエペソの御言葉に励まされて参加を決めるそうです。人の救い、神様の計画のために自分を喜んで彼女は捧げるんです。神様はその彼女を用いてくださっているそうです。僕が言ったのは少し短くして言ってますので、まだ ありますので、詳しく読みたい方は受付のところを見ていただきたいなと思いますけど、 神様は私たちを用いてくれます。ここにいる一人一人を用いてくれます。死者が生き返るというこの奇跡、これもイエス様がペテロよりも前にされていました。ラザロという人の復活の時、イエス様はラザロが病気であるって聞いたんですね。イエス様来てください、あなたの愛するラザロが病気で死にそうです。イエス様は OK と言いながらすぐ行かなかったんです。いつ行きましたか？彼が死んでから行ったんです。イエス様はそこに来ました。そのお姉さんたちは悲しんでいました。そりゃそうですよね。周りの人たちは悲しんでいました。イエス様、もうちょっと早く来てくれたらよかったのに、もうちょっと早く来てくれたらラザロは治ったかもしれないのに。ところがイエス様は死んだラザロを生き返らせてくださいました。その時にイエス様はこのように言われたんですね。ヨハネ 11-40、 イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。ラザロが生き返るということは神様の栄光の現れでした。そこに神様の計画が実現していきました。誰もラザロが生き返るなんか考えもしなかったんです。その計画を誰も自分の人生の中に想像しなかったんです。でも神様はイエス・キリストを通して神様の計画をその場所に実現してくださいました。そしてラザロの復活を通して人々はイエス様を信じた。神の計画に私たちは生きることができます。ここにいる一人一人は神の計画に生きることができます。今年クリスマスに向けてもう準備が始まります。神様が魚住チャペルに与えてくれた計画です。それはただクワイアとして立つことではありません。この神様がこの魚住明石、私たちの家族、その一人一人にイエス・キリストのことを伝えるという働きの中でこのゴスペルを与えてくださっている。私たちはそこに向かってどのように歩むでしょうか。その神の計画の中であなたは今どこにいたいと願ってますでしょうか。あなたはその神の計画の中でどこに立っていたいと願うでしょうか。あなたが神の計画に生きるなら神は人々を救いへと導いてくれます。その人々の救いを、神様が願っておられる人々の救いを私たちの生きる目的として共に受け取って歩んでいきたいと願います。